ヨハネによる福音書第14章の22節から24節。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。以上です。昨日は関西学院のですね、神学部に行った徳丸君がここでですね、メッセージをしてくださいました。時間を言ってなかったのでですね、えらい長く話しておりました。神学部っていうのはですね、私たちも行ったですね、中島君が今そこにいますけどもですね、いろいろなですね、勉強してんだろうなと思って話を聞きながらですね、もうなんかおかしくなってきてですね、神学部ですから聖書をですね、学んでるんだろうですね、みんな思ってる。でも彼がですね、学んでるのはですね、聖書は批判的に読めっていうことだったっていう、多分そうだろうなと思います。聖書っていうのはですね、高校生の時にはですね、休学にいた時にはですね、みんな多分そうだそうだと思ってですね、読んでたんだと思うんですね。ところが神学部っていうのはちょっと違うんですね。神学部っていうのはですね、神の言葉、一体何が書いてあるか、本当の真理は何かですね、それをですね、私たちが学んでいくところなので、批判的に読むんですよね。違うだろうですね、なんかおかしいんじゃないのっていう、そこからやっぱり神学っていうのはですね、始まっていくんだろうなと思います。そう思うとですね、問いを持つことっていうのはですね、一番大切な、学問にとっては一番大切だろうなと思うのです。何を勉強するにしてもですね、問いがなく勉強してたら、同じことなんですよね。それは暗記したりですね、覚えたりするだけだと思います。問いがあって初めてですね、学んでいたときに答えが答えとなる。そのことをですね、私たちは考えておかなきゃいけないなと思うのです。で、ユダという名前がですね、今日出てきております。ですね、実は聖書の中でユダというのはですね、一人ではありません。一番有名なユダはですね、イスカリオテのユダっていうですね、イエス様を裏切ったユダです。そのイスカリオテのユダと今日のユダはですね、全く別人です。ですから、ユダっていうのはですね、何人かいたんですね。でそのユダがですね、イエス様に質問をしたっていうのが今日の箇所です。イエス様はですね、弟子たちにはご自分がですね、誰であるかを示されるのに、世の人々には示されないのは何でかという問いを彼は持ったんですよね。なんで自分たちだけにですね、表されて、そして人には表されないんだろう。なんでなんだろう。多分このユダの問いがですね、次のイエス様のですね、言葉につながっていくんですね。その言葉は何だったかというと、私を愛する人は私の言葉を守るんだ。つまりですね、イエス様がどんなに話してもですね、イエス様のですね、ことを愛してないと、その言葉は言葉とならないんだということなのでしょう。弟子たちというのはイエス様を愛してですね、従っていた人たちなので、イエス様の言葉が言葉としてその身にですね、残ってくるけれども、人々はですね、イエス様に敵対しているわけですから、せっかくですね、真理の言葉を話しても全く通じないということだというふうに思います。だとするならば、これもやっぱりですね、応答の問題だというふうに思うんですね。イエス様が何でだろう、イエス様なんでこんなことをされるんだろう、なんでこんなことを言われるんだろう、その問いを持ったときに初めてイエス様がされていること、また言われていることの本当の意味が分かるということかもしれません。だとするとですね、はいっていうのもですね、問いがあって初めて成り立つものかなと思うんですね。なんでこんなに私を愛してくれるんだろうというの問いがあって初めて愛されていることの実感が分かるんだろうなというふうに思うのです。愛されても応答し、愛を返さない会議はどうなっていくかというと、それは片思いってやつですね。神様の愛は片思いのはありませんので、私たちの間に愛がある限り応答しながら生きていくということかもしれないと思うのです。で、最近ですね、子ども説教をですね、頼まれる時があります。で、子どもの説教を作る時ですね、何を基準にするかっていうと、やっぱり応答ですね。問いと答えということをですね、やっぱり大切にしたいなという思うんですね。 で牧師というのはですね、人前で話すからいつもやっぱり教えることがポイントなんですよね。必ずですね、教えるって立場に聖書を教えるとかですね、でもそうじゃないんですよね。イエス・キリストというのを御言葉はですね、教えたもんじゃないんですよね。やっぱり人々に伝えたものなので、御言葉はですね、教えるのではなく伝える。だとするんだったら問いと答えが必要になるということかなと思います。まあ、リンゴがあってですね、子どもたちがですね、それは何という問いがないと、これはリンゴですって言っても、だから何になるんですよね。それはあの果物何かなと問いを持つから、これはリンゴだよって時に初めて答えが成り立つという、そのことをですね、やっぱ聖書の中でも考えておかなきゃいけないなと思います。だとするんだったら、昨日もですね、聖書を批判的に読めって言われた、驚いてましたけど、そうなんですよね。なんでだろうとかですね、これは嘘だろうとか、そういう問いを持った時に初めて真実っていうのがですね、見えてくるというふうに思います。イエス様は、私を愛する人は私の言葉を守ると言われました。イエス様を愛するという行為は、それは応答です。イエス様が愛してくださっているから、私はイエス様を愛してその言葉を守る。ここにも応答がある。この応答が一番大切だというふうに思うのです。私たちはイエス様を愛するから、イエス様の言葉を守っているのだ。その応答がですね、今日も私たちを生かしているのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たち一人一人に言葉をくださっています。その言葉に対して私たちが問いを持つことができるように導いてください。そして問いを持つことによって、本当の答えが与えられるように、どうか主を導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れや書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々を、どうか主によって導き、守ってください。今、台風が、関西の方に向かっておりますけれども、どうか大きな被害が出ないように、どうかそこに住む人々を守ってください。また明日から行われる九州国の中高生キャンプの上に、主の豊かな祝福と守りがあり、事故がけがなく3日間過ごすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。